はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。今日はですね、今日ちょっと気軽な話題ということで、本のメモページという話を、させていただきたいと思います。なんかすいません、くしゃみが出そうだったんですけど今止まりました。はい、書籍のメモページというのは何かと言いますとですね、我々編集者にとってこう、最もこう恐るべきというか、逆に望ましいというか、ちょっと微妙なんですけれども、あまり起こってほしくない事態というのがまあ、あるわけですよ。で、それがまあ何かって言いますとメモページですね。まあ要するに連載頼んでる作家さんが突然落としちゃったとか、なんていうのかな、これだけページ数を取らなきゃいけないのに、どうしてもそのページが埋まらないとか、そういう編集者にとって、まあ、お悩みな事態というのが結構頻繁に続出するわけですね。まあ、結論から言ってしまえばですね、そういうふうにページが埋まらない場合はどうするかって言ったら、まあ、代わりの記事を掲載したりね、いわゆる代言ってやつですね。多分、代わりの原稿の略で代言というんだと思うんですけども、代言を載せるであるとか、あるいは、いわゆる書籍の場合だと、折りを減らすと言いまして、ページ数を減らすという、処置を行うわけですね。まあ、ご存知の方もいるかもしれませんけど、書籍というのは大体16ページ単位でですね、進行いたします。なんていうのかな。ちょっと見えないのでね、説明がちょっと難しいんですけれども、16ページのことを、業界用語で1折りと言いまして、印刷での単位は16ページ単位で進むわけでございます。だから、ちょっとすいません。今、計算機出させてくださいね。もう最近めっきり計算能力がね、衰えてきましてね。16ページが、1単位で済みますから、16ページの次が、32ページ。32ページの次が48ページ。48ページ、64ページ、80ページ、96ページ、112ページ、128ページ。以下延々と続くわけですけれども、お手持ちの本をご覧になってください。大体ね、16の倍数になっているはずでございます。で、それでね、ダメな場合なら、こう、私の経験則上、半折り減らすということはどうもできるんですね。で、私、変な、最後だけ4ページだけとか、そういうことは、ちょっとやったことが、今のところ書籍の仕事ではないんですけど、文字自体は結構ありますよ。書籍の仕事ではないんですけれども、半折り減らす、8ページ減らしましょうっていうことは、まあ、ままあります。まあ、そういうわけでですね、例えば、じゃあなんで漫画がね、16ページとか、8ページとか、4の倍数で進むかって言ったら、そういうことなんですよ。印刷の方の都合なんですね。漫画の場合はね、文字の原稿と違ってですね、ちょっと余っちゃいそうだから、ちょっと文字詰めて、ちょっと2ページなんとかしようとか、そういうこと一切できないわけですね。もう、漫画の場合はレイアウト組まれちゃってるわけですから、レイアウト込みなわけですよ。だから、漫画は必ず4ページ単位で進まなきゃいけないっていうのは、まあ、実はそういうことなんですね。で、話を戻しますと。で、まあ、代言とか、ページを載せ、減らしたりっていうことをですね、まあ、行うわけですけれども、まあ、原稿が上がってこないとか、来た原稿が意外に少なかったっていう場合は、こう、ページを増やしたり減らしたり、まあ、するわけです。ちょっと私、雑誌屋じゃないので、雑誌屋さんが、のことは全然わからない、全然っていうか、雑誌の経験少ないんであんまりわかんないんですけど、書籍だととりあえずそうする。だけど、よく冗談で言われるのがですね、もうメモにしちゃおうかっていう冗談は、私が出版業界に入りました16年前からずっと言われております。多分私がこう生まれる頃からずっと言われてる話だと思うんですけれども、もう結構ページ調整って面倒くさいんですよ。 印刷屋さんに言ったりするのももちろん、台割りというね、書籍の設計図も変えなきゃいけない、中身の何も変えなきゃいけない、いろんなところに、こう、頭下げたりしなきゃいけない。ページ、例えば書籍みたいに、じゃあ8ページ減らしましょうって話だったら、よくはないけど、まあ、不可能ではない。だけど、コラムが落ちちゃうとかね、そういう例もあるわけですよ。この下半分だけ空いちゃうとかね。そういう時はまあ編集者が慌ててコラム書いたりなんか載せたりするんですけれども、もうここメモにしちゃおうよっていう冗談をよく交わされます。で、実際にね、メモってなった例を私はこう、一つしか知りません。実は一つ知ってます。須藤真澄さんのお散歩大王って漫画で、コマが余ったらしく、メモページっていうのがね、実際、あったのを見たことあります。メモって書いてあって、で、すごい編集部に怒られたっていう風にね、書いてありましたけど、次回の次の漫画でね。基本的にメモっていうのは許されないわけでございます。しかしですね、私、最近、それが大いに許される業界というのを実は知ってしまったわけなのであります。というのはですね、最近ちょっと、次の本の企画でですね、軍隊資料を読む機会が多いんですけれども、軍隊内資料っていうのはですね、とにかくね、誤植多いんですわ。でも一応貴重な一次資料じゃない？で、私たちはこう敬意を払って見るわけですよ。で、一次資料で誤植があるとね、正直ちょっと、こう、お手上げなところもあるんですよね。なんていうのかな。お手上げなんですよ。あとは想像で補うしかないわけ。ここの漢字は絶対間違ってんだけど、元の漢字は何なんだっていう、想像はつきゃいいんですけど、つかない場合というのがあって、そういう場合は、放っといくというしか、ちょっと、手立てがないんですけれども、でね、誤植が多いってことは、つまり、いわゆる出版業界でいうところの構成という、作業をおそらく怠っているのか、そもそもやってないのか、どっちかなんですよね。で、どっちにしても、こう、結構ね、アバウトに作ってることはまず間違いない。それはね、誤解しないでほしいんですけど、内容がアバウトっていう、さっきからポコポコ音がしますけど、ちょっとこれ、ポップガードつけずに録音してるんで申し訳ありません。今度ポップガード買ってきます。なんていうのかな。どこまで話したんだっけ。だから、本を、内容は適当と言ってるんじゃないんです。内容はね、一生懸命こう、調べて、書いてあることは間違いないんですけれども、それをね、こう、なんていうのかな。当時手書きじゃない？だから、それをまた、多分当時活版だからさ、いわゆる食事項がこう字を拾って、なんて言うんだっけ？なんとかっていう、すいません、忘れちゃいました。銀河鉄道の夜の序盤にもやってた、こう、活字を拾う役っていうのを、なんたらこうっていう名前があったんですけど、すいません、忘れちゃいました。字を拾ってこう組むわけですけども。だから、原稿はどんなにしっかり書いてあっても、本になると誤植とか拾い間違いっていうのが大いにあるわけですよ。で、それを改めて直すという意味で、当時は構成は今より大事なわけですね。今みたいに データガーッと流し込めば、少なくとも作家さんの書いた通りには流し込めるっていう時代と違いますからね。だけど、結構ね、その辺の構成とか、そういったものが結構適当であったことが否めないんですね。結構軍隊資料っていうのは誤植が多いんですよ。で、 誤植が多いだけでなくね、最近発見したんですけど、メモページが多い。メモもね、こう、いわゆる、まあ、印刷っていうのは16ページ単位で進みますので、なんていうのかな。例えば、8ページ余っちゃったって言ったら半折り減らすとか、そういうことするわけですけども、おそらくね、私、同人誌しか、印刷やったことないんでわかりませんけれども、まあ、同人誌の印刷やったことを、ある方はご存知かと思いますけれども、例えば4ページごとに金額が決まってて、2ページで、要するに2ページ減らしたとしても料金変わりませんということが結構多いわけですね。だから商業出版もね、おそらくそうだと思うんですよ。私、大日本印刷さんとかでかいとこと取引したことがないのでわかりませんけれども、多分そうだと思う。そんなに印刷のシステムって、いわゆる同人と商業ではそんな変わりませんからね。まあ、動かしてる印刷機は同じなわけですから。で、なんだっけ？どこまで話したんでしたっけ？ああ、そうそうそう。まあ、そういうわけでね、メモページが多い。多分、8ページ余っちゃったっていう時に、ページ調整しないんですよね。ああ、いい、その白ページにしちゃえっていう、大胆な判断でございます。時々ね、同人誌にも、白ページがあることをまま見かけますけど、まあそんなに頻繁ではない。やっぱり、体裁あんまり良くないですからね。だけど、指定がないと白ページ入れられちゃったりして、ページ合わせられちゃうってことは、まああるようなんですけれども、まあ、軍隊資料はですね、メモページ多いんですよ。最後にね、平気で8ページぐらい白い、何も書いてない紙が挟まっている。しかもですね、奥付けもないんですよね。じゃあちなみに、書籍の奥付けっていうのは最後にね、タイトルと、著者名と出版社名とって、まあ、そういう権利のありか、みたいのをわーっと書いてあるところが、まあ、奥付けと呼ばれるところですけど、あれは監修で付けなさいっていうふうに、まあ、監修で決まってるだけで、実は奥付けを、本に奥付け付けなきゃならんという決まりはどこにもない。だから、いざ、例えば、落帳とか乱帳があった場合の連絡先というのを、まあ、つけるのがエチケットですわね。まあ、そのぐらいの、意味合いであって、実際には絶対つけなきゃいけないかっていうと、そうではない。というわけで、軍隊の資料はですね、奥付けがほとんどない。奥付けあるの、すいません、ちょっと奥付けにこう、意識集中してみたことないですけど、奥付けあるの見たことないなぁ。もしかしてあるのかもしれませんけど、まあなくてもいい。だから、表紙にね、タイトルと、例えば、陸軍領末本省編とか、そういう風に、どこが編纂してるとか書いてあって、で、もう、内容終わったらいきなり本終わるんですよ。編集者的には奥付けがないと、こう、なんていうんですかね、収まりが悪い、なんか気持ち悪いような気がするんですけど、まあ当時の軍人さんたちはいらねえ、別に、多分ね、奥付けつけるという発想すらなかったんだと思う。だから、奥付けいきなりないんですよ。内容が終わったらいきなりメモページが8ページぐらい続くっていう、すごいね、同人誌のようなフリーダムな作りをしててですね、大変面食らうことが多いわけでございます。でもまあ、慣れてくるとね、ああ、またメモページかと思うわけですけども、まあよく逆に考えてみたら、紙ってね、貴重品のはずなんですよね。そうそう、鼻かんで捨てる、ちり紙を鼻かんで捨てるみたいなのは本当に戦後のね、豊かになってからの、お話であって、多分紙は貴重品であり、そのメモページはですね、なんかそれこそ物書いたり、ちょっと書き留めたり、大事なことを書いたり、まあ私が特にやってるジャンルは、陸軍のね、料理のジャンルを今調べてるんですけれども、なんて言うんですか、何でしたっけ、そう、陸軍のジャンルを調べているんですけれども、多分、料理をしている時に、いやいや、ここはちょっと書き留めておかないと、みたいな、備考みたいな欄はやっぱり、必要でね、そういう 白いところにこう物をいろいろ書き留めることはあったんじゃないかなというふうにまあ想像はしています。ただ私はね、見た軍隊一次資料の中でそのメモページっていうか白いページにメモ書きがしてあるっていう例は実は見たことないですね。白いページは白いまんまだから これは何のためにあるのかっていうふうにまあ思わなくもないですけども、料金が同じだったら白にしちゃえという、まあ、当時の発想だったのかもしれません。だからね、軍隊資料はまあ要するに軍隊内で読む、まあ身内の、まあもっと言えばいわば同人誌的なね、あの内容はもちろんね、ものすごい研究して書かれてるものすごい多いんですよ。だけど、なんていうのかな。まあまあ、細かいこと言わずと、細かいこと言わずすっちゃおうぜ的な雰囲気がどうも感じられてなりません。あの、構成とかね、体裁欲とかね、そういう発想がおよそなかった。というふうに、まあ考えてしまわざるを得ないような、作りになっておるわけでございます。皆様もですね、機会がありましたらぜひ、防衛研究所の方に行かれてですね、一次資料というのをこう、見ていただくことをお勧めいたします。すごいね、やっぱり、軍隊一次資料っていうのは迫力があってですね、なんていうのかな。本当にね、戦争はシャレでやってるもんじゃないんですけども、もう、笑えないぐらいのこの、なんていうのかな、真剣味に満ちていると言いますか、冗談にすらできない、こう、本気の香りがプンプンしてですね、なんていうのかな、俺は今現場にいるぞみたいな気分が盛り上がること、浮き合いでございます。いろんなジャンルのね、書籍が揃っておりますので、ぜひ機会があれば、防衛研究所の方に足を運ばれてご覧になることをお勧めいたします。というわけで今日はですね、軍隊資料はメモページがあるというお話をさせていただきました。またね、明日皆様に、お目にかかる予定でございます。今日はどうもお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。ありがとうございました。